2019年3月7日モーニングデボーション黙示録15章メッセンジャーはアディノ牧師です。皆さんおはようございます。今日は黙示録15章について皆さんと分かち合っていきたいと思います。私は今日、奉仕先から戻ってきて教会を見回すと誰も先生がここにいないことに気づきました。ちょっと不思議な気持ちです。黙示録について、それを読んでいくときに注意しなければならないことが一つあります。私たちは尋ねないといけないんです。これは地上で起きているのか、それとも、天で起きているのか、この15章でおいて特にそうです。それは天における事柄なのか、地における事柄なのか、少し理解するのに時間がかかります。しかし、そのことを正しく理解することができれば、私たちはもっと詳しく黙示録についてよくわかるようになり、そしてここには天についての事柄のビジョンも含まれているということがわかります。私たちは多くの時、ただ地上における事柄だけに目を留めますが、天における事柄はあまり関心がありません。しかし、ヨハネがこの黙示録を書いた時、天において起こっていた事柄がビジョンとして彼に示され、それによって私たちも天で何が起こっているかを知ることができるんです。また天における事柄と地における事柄がどのように連動しているかということについても私たちに理解を与えてくれます。終わりに近づくにつれてさらに多くのその天における事柄と地における事柄が明らかにされていきます。そして最後には天も地もお互いに一緒になり私たちの天の王の支配が天にも地にもすべてに及ぶということを私たちは知ります。これこそイエス・キリストの祈りなんです。なぜなら主はこのように祈られたからです。父よ、御国が来ますように、あなたの皆が崇められますようにと。御心が天で行われるごとく、地でも行われますようにと主は祈られたんです。しかし天と地が結びつく完全に一体となるときには痛みが伴います。ですから天と地が完全につながる前にそこで多くの揺さぶりが起こるんです。それはあたかも天が地に衝突しているような状態です。天が地上に侵入してきているようなそういうイメージです。ですから両方において揺さぶられる状態が起こるわけです。これは準備であり天の方はすでに準備できているんです。そして地上は天に合わされざるを得ないんです。ですから天に大きな印が起こるわけです。15章でこの幻についてヨハネは言っています。巨大で驚くべき印だと。巨大なだけでなく驚くべき印なんです。それは7人の御使いが最後の7つの災害を携えている様子です。7というのは完全数ですから、この7つの災い、災害は完全な災害であり、それが7人の御使いの手にあったわけです。この7人の御使いの手に、どうしてこの7つの災害が携えられていたのか、それは神の激しい怒りがここに極まるのであるとある通り、その神の怒りの限界が来ていたからです。地上に対する神の怒りはもう限界に達していたんです。これ以上、神はその敵である悪魔を許容することはできず、その怒りを爆発させたわけです。神はまだ来ておられません。それはなぜなら私たちにまだ機会を与えたいからです。救いを受け取る機会を与えたいからです。サタンあるいは偶像を礼拝する者たちが神に立ち返るようにと主は願っておられるんです。そしてそれは神の憐れみです。しかしその憐れみはやがて尽きる時が来るんです。神の怒りが極まる時には、もうその余地は残されないんです。ですから今は天はその準備をしている最中です。さてこの7人の御使いが出てきて、最後の7つの災害を携えていましたが、それはどのようなものだったんでしょうか。それは御座から出ていました。2節で、火の混じったガラスの海のようなものをジョンは見ています。このガラスの海とは御座の前にあったものです。もし神がその御座を離れてどこかに行かれるときにはこのガラスの海を通ったわけです。 ですからこれは御座から裁きが今にも始まるということを意味しています。そしてそのガラスの海には火が混じっていました。火は力を表し、また聖絶を表します。神はすべてのものを聖別しようと準備をしておられたんです。神はすべての罪を聖絶しようとされていたんです。新しい創造をなす前に主はすべての罪を消し去る必要があったんです。そうすれば天地は生まれ変わります。ただ一つの方法によってのみ神はその罪をすべて取り除くことができます。それはすべての罪人を取り除くことです。ですからそれらが罪人であろうが、サタンであろうが、偶像であろうが、すべて同じ時に除かれなければならないわけです。そのための準備が天でなされていました。それは神だけによるのではなく、天使たちの手によってもなされていた準備です。そして私たちはここにおいて、また獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々がいるのを見ることができます。彼らも神の命令を待ち望んでいるかのようです。彼らはただ待つだけではなく、そこで神を礼拝していました。彼らが特別に神の盾ごとを手にしていたという記述があります。それがどのような、どの種類の盾ごとなのか、中国語の聖書では書いていません。英語の翻訳を見るとこれがはっきりします。そしてそれが本当に神の盾ごとであるということがわかります。私はそれがダビデによって奏でられた盾ごとだと信じます。それは神殿においてよく用いられた楽器です。礼拝の際にももちろんよく使われました。彼らはその盾ごとを持っていたんです。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていたとあります。子羊の歌とはどういう歌なんでしょうか。これについては私たちはイスラエル人の歴史を知る必要があります。彼らにとってモーセの歌はとても大切なものです。このモーセの歌というのは旧約聖書の中核をなすものとして彼らに認識されています。そしてこの歌はすべてのイスラエル人が暗唱しているものです。それは航海を渡った時の経験について、体験について歌っているものです。イスラエル人にとってこの航海を渡るという経験こそ、神によってこの地上から分かたれて聖別されたという意味を持つ経験なんです。そして地上のあらゆる権威に打ち勝ち、神の約束のもとへ入っていくという、そういう歌なんです。ですからモーセの歌というのは彼らにとって聖別をするという意味があり、また救いを得るという意味があるんです。イスラエルが暗闇の中エジプトで奴隷とされていた時、そこから神はイスラエルを救い出してくださったんです。それは力強い御手によるものでした。このモーセの歌には神がエジプトに下された十の災いのことがあり、そこに神の力を見ることができるんです。神はこのようにエジプトの悪い人々に打ち勝ち、またご自身が下された災いにさえも打ち勝つことのできるお方なんです。エジプトの最後の災いは全ての長子の死でした。この災いを下した天使は実はエジプトの地を一掃したんです。エジプトの全地を裁いたんです。ですからモーセの歌は同時に敵に対する裁きの歌でもあります。もちろん最も大きなエジプトに対する裁きは、神が航海を分かたれてその中で多くのエジプトの兵隊を軍を一掃されたことです。最後にはエジプトの全軍がそこで溺れ死にました。このような出来事、モーセの歌がこの最後の時に歌われたわけです。このモーセの歌をイスラエル人が聞く時に、このような全てのシーンが彼らの頭の中によみがえります。モーセの歌を聞く時に彼らは神の力強いその裁きが来ることを知るんです。ただモーセの歌だけではなくて、子羊の歌が歌われました。子羊の歌とは何でしょうか。これは神の愛を表しているんです。神がご自分の愛する一人子イエス様を生贄とされたこと、犠牲とされたことを歌う歌です。またそれは勝利を表します。この子羊の歌の中で子羊が 完全に罪に打ち勝つ様子が描かれます。彼の十字架が死に打ち勝ち、彼が死から蘇られた様子を歌うんです。ですから子羊の歌とは復活の歌でもあります。現代のイスラエルのオリーブ山の近くにはこのイスラエル人の墓地があるんですが、そこの値段はとても高いです。その墓の中心地に近づけば近づくほどとても値段がします。そこに近いということは神殿の東の門に近いということを意味するからです。イスラエル人たちはメシアが来られるときに自分たちも復活するということを信じています。彼らはメシアが来たときにこの門に近いところにいる人ほど早く復活に預かり、そこからすぐに神殿に入ることができると信じているんです。中国人と同じように彼らは順位をとても重んじているんです。このように彼らはメシアが来られるときに復活をもたらすということを信じています。それは彼らの希望でもあるんです。ですから子羊の歌というのは復活の歌でもあります。モーセの歌は、力の歌と言えます。ですからこの二つの歌は神の力と救いとそして復活を表すんです。これらは彼らが長い間待ち望んでいた事柄です。そして彼らはガラスの海のほとりで神を礼拝しているわけです。それは糸高き天において熱気が溢れているような様子です。私はこれらの人々がメシアが来られる時に共に伴って来られる人たちだと信じています。彼らも自分たちを準備しているんです。そのために彼らはこの二つの歌を歌っているんです。これはまた新しい歌でもあります。三節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌と歌っていった。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ。この二つの歌の背景をしっかり知った上で、この、説を読むときに、あなたにも多くの感覚が伴うでしょう。神は後悔を二つに分かたれ、エジプトを災いで打たれた神なんです。その御業は偉大であり、驚くべきものなんです。また神はそのご自分の愛する一人子を送られて十字架で死に渡されたんです。そしてその一人子を死から蘇らされたんです。このようにして人々から罪を取り除くという神の方法を誰が想像できたでしょうか。誰もできなかったんです。そこで4節、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前に触れ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。このようにモーセの歌と子羊の歌とその内容をよく知るものであれば神に比例伏さざるを得ないわけです。このように再び神の偉大な御業が裁きが行われ、その力が明らかに表されようとしている、その時が来ていました。このガラスの海のほとりに立つすべての人たちは、これらのことをすべてよく知っていました。彼らはそこに立っているだけでなく、神を礼拝し、この歌を歌ったんです。このように天においては準備が整っていました。では地上の準備はどうだったんでしょうか。それを見ていきましょう。明日私たちは、天が地上に近づいてきているときに、それはどのようであれ、地がどのように振り動かされるのかを見ることができます。五節にここでこうあります。その後また私は見た、天にある証の幕屋の聖女が開いた。天にある証の幕屋の聖女とは何でしょう。それは何を意味するんでしょうか。それが開いたということは、準備が整って神ご自身がそこから出てこられようとしているということを表します。この天の証の幕屋の聖女が開いたということは、もう時は近いということです。王の王、主の主がもう来ようとしているからです。この神が出て来られる前に、七つの災害を携えた七人の御使いが出てきます。この七人の御使いは神の御前を進む天使たちです。想像してみてください。 これから VIP がやってこようとしていて、その前をそれを告げ知らせる使者たちが歩いている姿。例えば街中でたくさんの白バイとパトカーが通っている時に、それを見たら私たちは、あ、誰か特別な人が来ようとしてるんだなということを知ります。この7人の御使いが出てきた時、彼らは清い光り輝く雨沼を着て、胸には金の帯を締めていました。これは、祭司を表す衣装です。すなわち彼らは神に仕えるしもべであることを意味します。この7人の御使いは神のしもべなんです。そして彼らは神にとても近いところで仕えているんです。しかしこの天使たちは同時にとても力強いんです。ですから胸に金の帯を彼らは締めているんです。それは力を表し、彼らが力を持っているということを示します。旧約聖書においてこの帯を締めるということ、行為は力を増すという意味があるんです。ウェイトリフティングの競技においても、このように帯で締め付けることによって力を増し加えるという行為があります。ですから胸に金の帯を締めるというこの行為は、彼らが力を増し加え準備をして、準備ができた状態だということを表します。この金色というのは偉大な力、そして栄光を表します。競技においてもただチャンピオンだけが金のベルトを締めることができます。ガラスの海のほとりに立つ多くの礼拝者たちと、彼らが歌うそのモーセの歌、子羊の歌がそこにあり、その礼拝が極みに達するときに、天にある証の幕屋の聖女が開き、そこから7人の金の帯を締め、光り輝く雨布を着た天使たちが出てくる。その様子を想像してみてください。その後何が起こったんでしょうか。7節、また4つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。彼ら7人の御使いが出てくると同時に7つの金の鉢が手渡されたんです。そこには神の怒りが満ちていました。永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた鉢です。ですからこの7人の御使いは神の御怒りをこれから実行しようとしているんです。この神の怒りとはただ感情的なものなんでしょうか。これはそのようなものではありません。神は私たちのような方ではありません。私たちは怒りを爆発させてしまう時などがありますが、それはただ私たちが感情的になっているからです。しかし神は違います。神の怒りというものは正しい怒りなんです。それは正義の遂行です。そしてそれは審判なんです。神は実際に罪を見逃すお方ではありません。それには耐えられないんです。この神の御怒りは完全な正義を表し、そこに誤りはなく、またそれは神のご支配を表し、力を表すんです。昔の中国において、公務に就く人たちは、このような言葉を自分たちの背中に掲げていました。もし彼らが本当に正しく、裁きを行う人たちであるなら、その前に置かれた犯罪者たちは震えおののいたんです。さて、このように神の激しい御怒りが7つの金の鉢に満ちていたわけですが、それが7人の御使いに手渡されました。この7つの金の鉢の7つの災害とは、7段階の、裁きを表します。7は完全数です。完全な裁きです。この7つの御使いは金の鉢を地に放とうとし、そのことによって神の怒りを遂行しようとしていたんです。このように神の準備はすでに準備できていて、すべてが整っている状態でした。8節には、聖女は神の栄光と神の滞納から立ち上る煙で満たされていたとあります。神の正義が表されるとき、そこに神の臨在があるということです。その神殿を神の臨在が満たしていたんです。それはソロモンが神殿を奉献した時の様子と重なります。皆さん覚えておられるでしょうか。ソロモンが神殿建設の、全てのプロジェクトを成し遂げ、最後にその祭壇で 大量の犠牲をソロモンが捧げていたとき、その祭壇に天から火が下って、神殿が神の臨在によって満たされた、栄光によって満たされたという箇所があります。そのせいで、祭司たちは奉仕を続けることができず、また立つことができなかったとあります。その時、祭司たちは驚いたことでしょう。彼らは聖霊によって打たれ、また満たされて立ち続けることができなかったんです。またその時も聖書には天からの煙が満ちたとあります。そこで神殿には誰も入ることができなくなりました。ここ8節にもう一度戻りましょう。聖女は神の栄光と神の滞納から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは、誰もその聖女に入ることができなかった。神の力が現れたんです。神の臨在はそこにありました。そしてそのせいで誰も聖女に入ることができなかったんです。7人の御使いのその使命が終わるまでは、そして次の段階がやってこようとしていました。さて、この15章全体が示していることは一つのことです。それは天は準備万端であるということです。すべての天使と生徒たちは準備ができているんです。私たちの主がこの地にもう一度戻って来られるとき、そのときのために彼らは準備ができているんです。そのとき、完全なる神の国の勝利のときがやってきます。ですから天においては大きな喜びがあったわけです。しかし、私たちはどうでしょう。この地の人々はどうでしょうか。ですから、この章を今日読んだとき、私は自分にも問いかけました。天は準備ができている。私たちはどうだろう。あなたは準備ができているのか。しかし、今こうして地上に生きている私たちは、同時に天においても生きているということを覚えましょう。私たちはこのような価値観を持って生きる必要があります。私たちは今地上に生きていますが、それと同時に天国を生きているんだということ。そして私たちを通してこの天国と地上において接点が生まれるということ。ですから私たちも準備を整える必要があります。なぜなら天はすでに準備ができているからです。神はすぐにでも戻って来られようとしているんです。ですから私たちも自分を整えて、来たるべき日に彼を受け入れることができるようにしなければならないんです。私たちが地上にいて、神が地上に帰って来られるとき、誰かが彼を歓迎して喜び迎えなければなりません。しかし私たちはこの王の王である方を、主の主である方を喜び迎える準備ができているでしょうか。天においてこのモーセの歌と子羊の歌を歌う準備ができているでしょうか。どのようにその歌を歌えばいいか私たちは知っているでしょうか。イエス様と共に聖所に入っていく準備ができているでしょうか。私たちの行いは性別されていて清められているでしょうか。罪は取り除かれていて適切に処理されていて不公平な部分などを取り除かれているでしょうか。そして私たちは互いに良い関係を持ち、彼と共にエルサレムに入っていくことができるでしょうか。私たちは神とイエス様についての知識はたくさん持っています。私はこの章のとても特別なところを皆さんに分かち合いたいと思います。それは、モーセの歌と子羊の歌を指揮する人は誰もいませんでしたが、彼らはそれを歌っていたということです。そこに指揮者はいなかったんです。また天使たちが共に歌っていたともそこには書いていません。これらの歌は彼らの心から出てきたものであり、その心の中に、彼らの心の中にどのようなものがあるかということを表しているんです。もし私たちの神についての知識、イエス様についての、その知識が本当に心の奥に根付いているなら、それは自然と心から出てくるんです。しかし、このような自発的な思いが私たちの心から湧いてこないとするなら、私たちはまだ彼を迎えることに準備ができていないということなんです。この地において今多くの人々は地上の歌を歌っています。それはマモンの歌であり、お金に関する歌です。子羊の歌ではないんです。またモーセの歌でもないんです。 この歌が私たちの心の中にあるかどうか、それは一つの判断の基準になるでしょう。どうか神が私たちを助けてくださいますように。この二つの歌を私たちが自然と歌うことができる、神の愛によって歌うことができるなら、私たちのうちに神の臨在はさらに増し加わっていくでしょう。私たちは自分自身をイエス様を迎えることができるように準備していきましょう。今日はここまでです。